お疲れ様です。今回のテーマは熊野プーさんからメタ認知を、考えてみようということですけれども、キャラクターの確認と、余裕がある人は映画を見た感じかなと思いますけれども、あれですね、熊野プーさんは、プーさんで、主役ですよね。で、いろいろその問題というか、いろんなものに直面するんだけども、淡々とやってる感じですね。で、ピグレットがいつも不安なんですね。ビクビクしてて不安。イーヨーが、すごくシニカルにネガティブに世の中を捉えている感じです。で、オールは、精神的支柱であるかのように見えるんだけども、忘れっぽくてですね、ちょっと、頼りないところもあったりする。ラビットは、仕切りたがるんだけどちょっと不完全で、あと誰だっけ、ティガお調子者で強気なんだけれども、いざって時ちょっと役に立たない、そんな感じですかね。クリストファー・ロビン、クリストファー・ロビンは時々現れてですね、それを解決する手伝いをしてくれるわけですね。で、このストーリーはですね、もともと作者がですね、自分の息子のために書いたらしいんですね。ちょっと私もそこまで詳しく掘り下げてないんですけど。で、100エーカーの森があって、クリストファー・ロビンが、その中で、今言った登場キャラたちと一緒に遊びながら、大体クリストファー・ロビンがアドバイスをしたり助けてあげたりするんですね。プーさんが窓から出れなくなったら知恵を絞ったりとか、それから変な音がするって言ったら、ただオールの家の、風緑が落ちてるだけだったりするので、それを直してあげたりとか、クリストファー・ロビンが大人になっていく時にですね、自分よりも少し、なんていうんですかね、言葉を選ばずに言うと発達レベルが下目の、ぬいぐるみのキャラたちに世話を焼くことによって成長していくという、そんな感じなんですけども、前回の音声でも言ったんですけど、他のそのいろんなキャラが出てくるアニメと決定的に何が違うのかってことはですね、人間が、持つ感情っていうのは、基本的に複雑なんですけども、その複雑な感情を分解して各々のキャラに割り当てているのが、熊野プーさんなんですね。で、他の作品も、なんとなくキャラの住み分けはあるんですけども、ここまで綺麗にその人間の感情を分けているのはないんですよね。で、子供向けなので嫉妬とか、怒りとかそういうものはさすがに入ってこないわけですけども、それが入ってきたら完璧なのかなという感じがします。で、この物語が非常に重要なのは、そういう、複雑な感情がバラバラになっていて、しかもそのクリストファー・ロビンという視点から、その分解されている感情とかに向き合うことができるので、これ多くの人が不得意であるメタ認知に非常に効くんですね。メタ認知っていうのは、俯瞰して、冷静に見ることですけれども、人生がうまくいかない人は、あれですよね、感情に振り回されてるんだけども、その感情がコントロールできないのが最大の問題なわけですよね。じゃあちょっと話しすぎたので今日はここら辺までにして、各キャラクターが、潜在的思考を分解してバラバラにしてあなたに見せているんだよということをお話ししました。その視点でもう一回熊野プーさん見てみてください。次回では、そこから、何をすべきかということをお話しします。